いやー、いいな、懐かしい。いや、やばい、この回泣いちゃうかも。
そこで
いやー、だって呼び起こされますね。始まりましたホラーボード、イエーイ、
イエーイ、イエーイ、
イエーイ、ウォーウォーウォーウォー。
はい、ということで今回はですね、いつものホラーボードとはまたちょっと違いまして、なんとデジタルゲームについて語ろう特別企画でございます。
イエーイ、イエーイ。
はい、というね、まあボードゲームと映画を紹介する番組が、最近はなんか映像作品と称してデジタルゲームも紹介してきましたけれども、とうとうデジタルゲームを紹介することを銘打ってスペシャル企画をやっちゃおうというね。
ブレてる
ブレてるブレてる、もうボードゲームは関係ないということで、今回はボードゲームの話は一切出ないぞ。
はい、
一切出ないが、出演者はボードゲームに携わる人たちとなっております。では自己紹介を一人ずつお願いいたします。ではまず大阪からどうぞ。
はい、イカトリニューとオケイのいかがわしいラジオというポッドキャストをやっております、オケイさんと申します。
オケイさん、
イエーイ、
オケイさんです。
オケイさんでございます。
あれ、今日は赤ちゃんはいないの？
今日は赤ちゃんはもう上で寝てるよ。
あら、もういい時間ですからね。じゃあもう大人の時間、
大人の時間でございます。
今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では続いて、
はい、ボードゲー界隈でいろいろやってるカブラギ T です。よろしくお願いします。
おポッドキャスト名言わなくなったぞ、この
ということだ。今回も頑張ってください。
はい、
はい、では最後です、どうぞ。
ゲームデザイナーの金井誠二と申します。
いや、金井さん金井さん出たよ。
やったー、
嘘。金井さん、あれじゃないですか、去年のセデック飲み会以来じゃないですか、これ。
あれ、そうか。
がっつり出てもらうのは久々ですよ。
はい。
いや、しかも。
そんな、久々に出てもらう回、ボードゲームの話なくていいの？っていう。
そうなんです。いやいやいやいや、何言ってるんですか。ボードゲームの話をあえてしないで、あの世界の金井誠二さんがですよ。ラブレターの作者、金井誠二さんがデジタルゲーム何が好きやねんってね。
逆にね。
そう、こんなレアな回ないよ。すごいよ。めちゃくちゃ期待してますよ。
ハードル上げる。
いや、金井さんとはですね、いつかこういう話したかったんですよ。
ちょうどいい機会でしたね。
そうなんです。まあ、ちょっとデジタルゲーム関係の方々が集まる会とかでも、金井さんと一緒に遊んだりするんで、まあ、そういう意味では、デジタルゲームにも、まあ、造形があって、で、ボードゲームも作られているという、まあ、新たな視点として、いろいろとね、お話できたらなと思いますが、という、はい、はい、計4名、私入れて4名でお送りいたします。今回のデジタルゲームについて語ろうはですね、まあ、全部じゃあ自由に語っちゃったら、ファミコンだの、セガマーク3だの、何が出るやらわからないじゃないですか。
マニアックやな。
なんか偏ってんな。
マーク3はな、年代的にだいぶ触ってる人少ないんじゃないです
か。確かにね。確かにね。そこ語り出したらついてこれるリスナーもどれぐらいいるかですけど。ま、今回はですね、ハードを限定しまして、プレイステーション1。
初代ですね。
はい、これはね、プレイステーション1って言うと厳密には、あの、プレイステーションの廉価版のプレイステーション1っていうハードがありましたけど、それではないです。
あったな
それではないですね。初代の、そう、初代のプレイステーションっていうものを、に絞ってですね、好きなタイトルとかを語っていきたいな、なんて思うんですが、はい。まあ、早速ですけれども、まあ、皆さんのですね、まあ、当時、どんな子供だったのかなっていうのは知りたいんですよ。っていうところで、私から言っていいですか？
どうぞ。
はい。まあ、当時ですね、小学6年生ですかね、プレイステーションが確かあれは、
94年の末かな？
そうですよね、うん。で、12月3日でしたよね。
うんうん。123って CM やってた。
そう。ああ、さすがカブラギピー君。そうなんですよ。当時テレビ CM で、123!123! ってこうシャッターを叩くっていうテレビ CM をやってて、で、小学生ながらに、その、まあ、スーパーファミコンは持ってましたけど、いや、プレイステーション、ソニーからみたいな。で、セガサターンなんかもね、まあ、と一緒に出てるんで、もうそれを持ってるってだけで、もうすごい周りに崇められるわけですよ。っていうところで、もうめちゃくちゃ欲しくて、ずっと欲しい欲しいって思ってたけど、中学2年生までは買えなくて、で、中学2年になって、買ったのがプレイステーションファイティングボックス。
ファイティングボックス？
ファイティングボックス？
知らない。ファイティングボックスっていうのはですね、うん、鉄拳2が出たのを記念に、プレイステーションのコントローラーが2つついたプレイステーションのちょっと安くなったバージョンなんですね。
今でいう同梱版みたいなイメージ。
あ、でも同梱ではないですよ。これがね、びっくりですけど、鉄拳ついてない、鉄拳ついてないけど、鉄拳とコラボレーションしてるっていう。
鉄拳は別で買わなきゃいけない。
そうなんですよ。まあ、私、鉄拳好きじゃなかったんで、別に今ちょうど良かったんですけど。で、まあ、中学2年生、まあ、言ってオタクでしたから、うん、まあ、ウキウキで買ったなんて、そんな時ですね。うん、はい、おけいさんどうでした？当時何歳ですか？
私がプレステ買ったのは、私もね、中学校の、あの時1年生の時ですね。まあ、もともと、まあ、プレステ自体は出てたけど、うん、なかなか買ってもらえなくって、うん、まあ、あなたには64があるでしょうと。
うわ、出たー !64 派かー。
あなたには64があるから、買わなくていいでしょうと。うんうん、いや、でもみんな持ってるんやってっていう、あのみんなということを。
出た出た出た。どこのみんなやねんちゅう、ね。
まあでも、なかなか買ってもらえなかったけど、中1の、あの、クリスマスに、あの、誕生日の権利と同梱セットで、プレイステーション本体をお願いしますよと。でもまあ、当時はもうね、あの、ちょっと、あの、オタク寄りなぐらいの少年やったので、もう一人でコツコツと RPG とかするのが好きな子でしたよ。
へぇー。はい。でも周りも結構持ってたでしょ
う。あ、そうです。逆にプレステは僕遅かったんで、うんうん、周りがみんな持ってたぐらいやったから。
あ、なるほどね。
だから逆に好きなソフトを貸してもらって最初の頃は結構遊んでた。
あ、いいですね。確かにね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあカブラギピーさんどうです？
俺も実は買ったのは遅くて、うんうん、プレイステーション出た時って、うん、多分ね9歳とか10歳ぐらいだったからちょっと早かったんだよね。まだなんか周りも、スーパーファミコンとか、うんうん、むしろね、ゲームボーイが来てた時期で、ポケモンとか、
初代の、はいはい。ゲームボーイはね、息が長かったからね。
そう。だから、プレステはね、買ったのが、発売しか2年後ぐらい。
ああ、じゃあ一緒ぐらいか。
うん。なんで、その頃に買ったけど、それまでは本当にゲーム好きだけど、スーパーファミコンとか、まあそれこそゲームボーイとか、っていうのをやってて、むしろ同世代で持ってるのは、なんかお兄ちゃんとかが、買ってもらって持ってるみたいな。
はいはいはいはいはい。
うんうんうん。
その頃になんか買ったって感じかな。
自分のお金で？
いや、買ってもらったの多分ね、クリスマスのプレゼントかな。
あ、やっぱ
りね。
いやね、あの頃ね、なんかね、クリスマスボックスとか出てたのよ。
あったなぁ、あったなぁ。
プレステが入る、でっかい靴下がついてくるみたいな。で、あの、いわゆる、ちょっと今だと変な話が、メモリーカードっていう、そのデータを記録する、セブンを記録するメモリーカードとか、うんうん、そういうのが、なんかお得になってるセットみたいな。
はいはいはい、ついてたついてた。うんうんうん。
その頃に買ったね。うん。
はい、じゃあ、金井さんは、
まあ、この中で多分一番年上というか、ギリギリ多分一番年長者なんですけど。
ああ、そうかもしれないですね、う
ん。なので、多分皆さんより早く買っているというか、多分出た当初にもう結構早めなタイミングで買ってたはずです。
いくつっすか、その時。
中 2？
ああ、でももう発売してすぐとかですか？
多分そうだったと思います。なんかね、1月か2月にすでに持っていた気配。
いや、すげえな
ー。だけど、まあ、結局それには代償が必要じゃないですか。
うんうん。
自分で買うにはちょっとお高いものだったんで、うん、まあ、多分そのクリスマス、お年玉、その他もろもろ自分の貯めたお小遣いプラスして買ってたんじゃなかったかな
ー。うん、全部動員して。
代償確か3万円台だったような、3万円後半ぐらいだったような気がする。
そうですね。で、セガサターンがそれのちょい上だった。たのかな確か。で、あれですよね、初年度って売り上げで言うとセガサターンの方が上だったんですよね、今だとちょっと考えがたいですけど、天下のソニーが負けたんですよね、最初の年は。うん、でもまあいろいろあって、まあ次の年からはもうガツンとね、上がっていきましたけど。
セガは自虐的な CM 打ってたぐらいやもんね。
あ、でもあれはね、そう、印象は強いでしょうけど、うん、言って、最初はめっちゃ強気でしたから、うん、セガサターン。
サターンの頃はそうだね。
うん。の、まあまあ、そういったセガサターンについて語ろうはまたね、今度として。はい。という、まあ、そんな、大体皆さん中学生ぐらいで買ったよっていう、だと思いますけど、うん、どれくらい好きでした？プレイステーションを。これ、プレイステーション2とか3じゃなくて、1がどれぐらい好きかみたいなところをもうちょっと聞きたいんですよね。こういった機会なんで。
うん。
お、ケイさんどうですか？はい、
そうですね。今日まあこの収録しようって言われた時に、
うん、
プレステのソフトか何が好きやったかなって言ってとりあえずメモってったんですよ。
おうおうおう、ありがとうございます。
あのノンストップで20個出てきました。
あ、いいよこれは。
まあメジャーなものばっかりですけど。
はいはいはい。
それでもやっぱ20個ぐらいダーッと好きな作品が並ぶぐらいが好きでしたね。
いやー、そんだけ買ってたしね。
そう。
うん。
この金どこにあったんやろな。
いやー、そうだね。
いろんなね、親への交渉とかを駆使しながら、かなり
私も毎月おねだりして、月1本か2本買ってもらってましたもん。
あ、すごいな。
ね、でもね、私、全く借りなかったです。友達から。
そうなんや。
借りたこと1回もなかったんじゃないかな。
友達いなかったの？
友達、あ、これね、ちょっと語るか悩んだんですけど。
いらんこと言ったから
買って友達を作りたかったんですよ。
あー、
だから、プレイステーションのゲームうちで遊べるでっていうことで、まあ、うち一軒家なんで、こう、友達が、しかも親もね、いないんですよね、仕事で、両親
で。
だから、もうみんなでこう遊びに来て一緒に遊びたいから、プレイステーのこれ買ったみたいなのをみんなに言うみたいな。だから遊びに行ったことはないんですよ、友達の家にプレイステーション。
もう来てくれと。
もう来てくれ系でしたね。なるほど。はい、カブラキピーさんはどれくらい好きでした？
まあ、かなり本当に、まあ、ゲーマーってそう言われるぐらいはやってたし、
うん、
プレイステーションクラブっていう、
懐かしい、久々聞いた、
ね、うん、ね。年会費を払うと、2ヶ月に1回ぐらい、なんかね、体験版とか、定期的に届くっていう、
はいはいはいはい、
毎回表紙がムームー星人のね。
そうそう、ムームー星人のね。
それとかもやってたし、あともうなんか、言って高くて買い替えも効かないから、なんか調子悪い時も、なんか必死に AC アダプターを輪ゴムで止めたり、なんか逆さまにして、なんかディスクの読み込み的に、右の方に漫画本で傾斜をつけると読み込むぞとか。
やったよ、それみんなやるよ。
あと一回、中学校の時かな、目を怪我した時に、まあ一時期眼帯をしてて。
いや、それは、なんですか、綾波に憧れてですよね。
プールの授業で、友達が、オーロライクスキューションって言って、ビート板を投げたら、それが俺の目に当たって、なんか、授業が終わった後も、なんか目が水中で目を開けてるみたいによく見えないっすって
。やば。
それはすぐ眼科に行きなさいってなって、
それはすごい。
眼帯だったんだけど、その間も、ほんとなんか、あんまりね、目を使うようなことするなって言われてたけど、なんか、プレステはやりたいみたいな感じでやってた記憶が。
すげえなぁ、オーロラエクスキューションを多分人類史上で一番モロに食らった人でしょうね。
よく生きてたなぁ。
よく生きてたよね。一気って呼ばれてましたもんね。
ふざけ合いがね、やっぱプールとかがあったかな。
いいなぁ、いいエピソード。はい、かなえさんどうです？
僕は、実は途中で多分セガサターン派にくら替えしてるんで。
おー、
は
い
は
い
は
い、出た出た、いるよなぁ、裏切り者。
裏切り者なんですけど。
どのタイミングで？
なんだろうな。でも多分、一番、そのサターンでやったのは、ダンジョンズ&ドラゴンズの移植版。うん、
あー、なるほど。そうか。
聞かざるを得なかったんですよね。
いや、わかりますよ、わかりますよ。うちの友達もやっぱいましたもんね。そっちに乗り換えていく人はね。はい、あと、やたらセガサターン信者って、プレステーション信者のことバカにするんですよね。
この辺は、ちょっと中二病というか、
はいはいはい、
お前たちがやってるマニアックなゲームは、超面白いぜ。でも、お前たちは、みたいな、これ、中二病の影響もあったし、
はいはいはい。
まあ、いろいろあったんですけど、でも今冷静になって思うと、
うん、
やっぱプレステの方が圧倒的に買ったソフト数は多いんですよね。
まあでもタイトル数も全然違いますからね。確かにそうなるかもしれない。じゃあ、セガサターン買ったけど、プレステのゲームも言ってこう、持続して買ってったって感じなんですね。
そうですね。
なるほど。ちなみに私がどれぐらいプレイステーションが好きだったかっていうと、やっぱりもう思春期真っ只中だったんで、もうめちゃくちゃゲーム好きだったから、雑誌ですよね、雑誌。うん、まずプレイステーションマガジン、
はいはいはい、
電撃プレイステーション、
うん、
ザプレイステーションっていう、この
3種、
毎週買ってた。で、もう端から端まで、もう、ページの隅に書いてある編集部のなんか、どうでもいいコメントとかも、もうめっちゃ見て、 で、投稿とか、はがき送ったりとか。
うん、送ってた。
すごい。送るレベル。
送ってましたよ。だから限定のポポロクロイステレホンカードとかやっぱね、当てたりしましたもんね。
すごい。
まあ、届いたの当たってから3年後でびっくりしたんですけど。
そんな時間かと、どこまで。
びっくりしたもん。何これって思ったもんね。
なんかメモリーカードに貼るシールが付録の時だけ買ってた。
あー、わかる。電撃プレイステーションって、
その、そうそう。
実際メモリーカードに、貼るシール付きっていう特別号みたいなのがね、うん、年に4回ぐらいあるのかな、
うん、
で、それの時だけやっぱ売り上げバーンって上がるんですよね。うん。で、それが1枚や2枚シールが付いてるじゃないんですよ。もう、今流行りのゲームのがずらーってついてて。
そうだね。
いや、私ね、未だに棚にありますよ、それ。そのシール、残してるもん。
物持ちめっちゃいいな。
うん、別にコレクターとかではないですけどね。
うんうんうん、
やっぱいい思い出だったんですよ。っていう、うん、まあ、そんな感じで皆さんも、まあ、プレイステーション好きだっていう気持ちは分かったところでですね。
うんうんうん、
まあ、今回の本題は当然ですよ。どういったタイトルを紹介するかですよ。
うんうんうん、
まあ、リスナーの方で当時プレイステーションね、同じように遊んでた方もいれば、知らないよっていう人もいると思うんで、
そうね、
そういった方に私たちは何を紹介するかっていうのをいろいろ考えたんですけど、
うん、
ちょっと二つずつ行きたいなと思っていて、
なるほど、
まず前半は初めて買ったタイトル、
うん、
だからプレイステーションを購入してもらったとか購入した時に一緒に買ったソフトって何だったのっていうのが前半で、で、後半では、はいはい、そういろんなプレイステーションのタイトルやったけど、これがやっぱ思い出深いなっていうのを教えてほしいなと思います。
なるほど。
はい、ということで、まあ前半のプレイステーション本体と買ったタイトルですけれども、ちょっと私から。
はい、
はい。はい。じゃあ、私がですね、プレイステーションのファイティングボックスと一緒に買ったのはですね、ジャンピングフラッシュ2、アロハ男爵、大弱りの巻でございますよ。これはもう皆さんご存知中のご存知だと思いますけれども、ちょっとさっきね、カブラキ P さんが言いました、ムームー星人っていうのがあって、ムームー星人って当時、プレイステーションのマスコットキャラクターみたいになってたんですよ。
あ、確かに確かに。
うん、それが出てるのが、ジャンピングフラッシュというシリーズだったんですね。
うんうん、
で、どういったゲームかっていうと、まあ、簡単なその 3D アクションなんですけど、ウサギ型のロボットに乗ってジャンプしてジャンピングフラッシュですからね。で、だだっ広い 3D ワールドでムームー星人を探すっていう。で、一定の間隔でボス戦があってボスと戦ってクリアしてっていうものなんですけど、そんなの当時いっぱいあったじゃんって思うかもしれないですが、やっぱり特色としてはそのだだっ広い 3D 空間っていうのは、プレイステーション、セガサターンっていう風に 3D という技術が入ってきた中で目を引いたんですよね。
うんうん、
で、かつ、その声が入ってるし、あと、アロハ男爵大弱りの巻っていうサブタイトルからわかるように、ちょっとこう、おちゃらけた。
うんうんうん、
だから、クロノトリガーだ、ファイナルファンタジーだ、みたいな、ガツンとしたシリアスなものから、ちょっとおちゃらけたものとして、でも骨太のアクションゲームっていうので、まあ、ソニーが打ち出したタイトルだったんですよ。で、1は、1も良かったんですけど、やっぱ2でよりパワーアップして、1も遊べるっていうね。
え
?2 をクリアすると、1も遊べるっていう。結構当時あったのは、プレイステーションのソフトって、開けるとディスクが二つ入ってるみたいなのがあって、体験版が入ってたりとか、まあ、二部構成になってたりとかあるんですけど、ジャンピングフラッシュの場合は、ワンが入ってるっていうね。いいんかい、じゃあもうワン売らんのかいっていう、まあ、そういうもので、めちゃくちゃ遊んだんですよね。っていうのが、はい、私の初めて買ったジャンピングフラッシュ2です。皆さんやりました？
いや、残念ながら私はね、そのゲームタイトル初耳でございました。
いや、待って。キャラクターだけ知ってたって感じか、あの白いクラゲみたいな。
それがね、見たことあるのよ。でも、ゲーム自体タイトルも聞いたことないし、やったこともない状態です。
嘘だろ、おい。
マジマジ。
近づいたら、ムームーって言うんですよ。
知らねえ。
知らないの？
知らねえ。
え、じゃ、ポポロクロイスは知ってるよね。
ポポロクロイスはわかる。
あれですよ、プレイステーション初期の歌が入って、ゲームっていっぱいあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれをまとめたサウンドトラックみたいなのが、
はいはい、
10年ぐらい前に出たんかな、なんか記念でプレイステーション発売記念何年みたいなんで出たんですけど、そこにもねちゃんと入ってるんですよ、ダンピングフラッシュ2のエンディングテーマが。
あ、歌が入ってたんや。
歌入ってた。もうめっちゃ感動したもん、だって。歌入ってるって。
ああ、なるほどね。
テイルズ・オブ・ファンタジアの何言ってるか分かんないやつと違うって。
あったな。
何言ってるか分かんなかったね。確かにね。
そうやね。で、何回もエンディングそのために見たもんね。ね、歌ったもんね、一人でね。
へ、え、ぇ、ー、うん、え、冠城とかかなえさんは、じゃあ知ってるんですかね。
うん、俺はやったんだけど、あのゲーム、当時やっぱポリゴンの、まあ、聡明期というか、まあ、こう、ポリゴンを使うゲームがバーって出てきた時に、あのゲーム画期的だったんだけど、うん、あの、酔うのよ。
あ、それはあるかもしれない。
あいつ結構そのすごいジャンプして、そのバッキバキのポリゴンを見下ろしながら落ちていくのが、ちょっとね、酔いかけた記憶があるから。
しかも操作性も別にいいわけじゃなかったですからね。
まあまあ、もっさりはしてる。
はいはいはい。この間、この間知ってますよね、当然。
僕タイトルのみですね。
そうなんだ。やっぱ全人類勝ってると思ってたわ。
ワイナーゲーなんじゃないのよ。
ワイナーゲーじゃねえよ。マスコットだっつってんだろ。
怒りなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。メガネが吹っ飛ぶぐらい怒ってる。
メガネ吹っ飛んだわ。外れたメガネ。どうだろう。ああ、まあでもね、そういうタイトルですよ。はい、じゃあ続いてですけど、ちょっと金井さん行ってみますか。金井さんは何と一緒に買いました？
多分時系列的に僕に振っていただいたのはちょうどいいんですけど、僕は本当にその、出た当初に買ってるんで、
うん、
マジであの初期に出たソフトなんですよね。
なんだろう。
それが何かというと、まあ、これ2本になっちゃって申し訳ないんですけど、うん、クライムクラッカーズ。
クライムクラッカーズ？なんだっけそれ、調べよう。調べよう。
あとですね、東神殿。
ああ、東神殿。
東神殿。
はい、東神殿って、ロンチでしたっけ？
ロンチだと思いますね。ほぼほぼロンチ。
マジか。いました。
ポリッポリの 3D 格闘ゲーム、
うんうんうん。宝のね、宝から出た格闘ゲーム、懐かしいな
ぁ。これもしばらく、ちゃんと続いてましたよね。
嘘だろ、クライムクラッカーズ、画像検索したら、何これ。
ここまひ先生の、
すごい。
かわいい絵なんですけど、確か、RPG らしい RPG ってこれとキングスフィールドとかしかなかったんじゃないです
か。ああ、キングスフィールドはね、今もダークソウルにね、続いてますけど。
あとアークザラットとかポポロクロス。
アークザラットもだいぶ後だった。
アークザラット多分後だと思う。
あ、そうですね。あの、やっぱソニーがね、名打ってたのって、ポポロクロイス、アークザラットっていう RPG、あと、まあ、ビヨンドザ・ビヨンドとかもありましたけど。
ありましたけど。
いやー、クライムクラッカーズ、RPG か。いや、初めて認識しました。
今調べたけど、原作漫画なんですね。
そうなん？
超高世紀スタークラッカーズ、月刊少年キャプテン連載だそうです。
キャプテン！
キャプテンナッツ！
もう多分、そろそろだいぶついてきてない人の方が。
キャプテン懐かしい。
確かに、ちょっと今ついてこれない会話が。広げられています。
これはいいですね。ああ、やっぱな、当時やっぱまだポリゴンがポコポコで、でもドット画像の方がやっぱクオリティ高いんだよな。
うんうんうん、うん、
これもう16色じゃないんですよ。だからもうドットが。
ああ、なるほど。
これすごい衝撃なんですけど、
うんうん、
今のジャンピングフラッシュでもありましたけど、なんとですね、エンディングに3分ぐらいのアニメが入ってるんですよ。
なんだって、
すごい。
ああ、当
時だって。
多分 YouTube とかに転がってるはずなんで。
見る見る、絶対見るよ。すげえ。
すんごいですよ。びっくりします。え、こんなことあるっていうぐらい驚きました。
それはアニメがあることが？
アニメもあって、歌が入ってて、
わ
ー、すげえみたいな。
わー、なるよな。
初期ってそんなあるんや。
いや、これはちょっと、お持ち帰りの宿題で見といてください。
はい、見ときます。
見てみます。
で、東神殿は？
東神殿はやっぱ友達とめっちゃやりましたね。
当時人気でしたもんね、当時。
なんかちょっとバーチャファイターとついになるってことじゃん。ってか、なんかそんな感じだったよね。セガサターンだったらバーチャファイターみたいな。
あ、でもそうかも。セガがバーチャファイター、ナムコが鉄拳、タカラが東神殿だったかな。
はい。なんかプレステだと東神殿みたいな。
うんうんうんうん。
で、一応、技の出し方とかが、バーチャーよりも、いわゆるストリートファイターとかに近いんで。
あ、うん、そうでしたね。
馴染みがあるんですよね、やっぱり。うん、あの、波動拳コマンドとかなんで。
わかるわ。私、東神殿は3は持ってましたよ。
なんで、もうあれ、でもずっと友達と遊んでて、で、キャラクターのうち一人すげえ強いのがいて、まあ、踊り子の可愛らしい子なんですけど、超必殺技が、
はい。
めくり超必殺みたいな感じで、どっちが当たってんのかわかんないのに、どれか一個でも当たったら全部当たるっていう。
いや、絶対ダメじゃん。
すごすご仕様で、なんかそいつだけ使用禁止になりましたね。
それあれですか、なんだっけ、緑の髪の女の子ですか。
あ、そうそうそうそう。
あれですね、チョロQでも、あの、出てきましたわ、その子。
チョロQに出てき
ました。チョロQのプレイステーションのゲームに、その子の、あの、ターッ っていう、タっていう声が、あの、クラクションで使えるんですよ。
だからね。
そうじゃないんですよ。タータっていう。
今、ちょっとね、あの、インターネット越しの声なので、うん、めっちゃそれっぽい声だ
っそれっぽいでしょ。人気キャラだったもん。いやー、いいな、懐かしい。いや、やばい、この回泣いちゃうかも。
そこで
いやー、だって呼び起こされますね。
確かにね、当時の記憶がね。
はい、じゃあ続いて、カブラキ P さんどうです？
僕はちょっと買ったのが遅かったんだけど、スーパーファミコンの頃から、スーパーロボット対戦がすごい好きで、
うん。おろおろ出た出た。
で、プレイステーションを買ったのは、うん、そのプレイステーションでスーパーロボット対戦が出るっていうので、おねだりして買ってもらった
の。なるほど。
あと、今だとへって思うけど、シュミラマシリーズ新スーパーロボット対戦ですね。
新スーパーかよ。
シュミラマ？
シミュラマシリーズっていうね、なんかね、はいはい、副題が実はついて
る。わかるよ、そうでしたね。これ、あ、知らないですか？
知らない。何そのシリーズ名？
新スーパーってもう画期的でしたよね。
はい。新スーパーは、まあ、スーパーロボット対戦っていうのは、いろいろアニメのロボット、ガンダムとかマジンガー Z が出てきて遊ぶ、シミュレーション RPG というか、まあ、シミュレーションのゲームなんだけど、
うんうん、
まあ、長寿シリーズ、今でも新作が出続けるシリーズなんだけど、この新スーパーロボット対戦っていうのは、他と違うところが結構あって、今思うと、挑戦しすぎのタイトルでもあった。で、まあ、大きく特徴を挙げると一つは、全部の登場するロボットの頭身がリアル頭身になってる。
せやねん、全部リアル頭身。
なんか、イメージとしてちょっと SD のディフォルメされたキャラクターが今のスバロボシリーズの、まあ、デフォルトなんだけど、このシリーズだけ、なんか全部頭身を上げてるから、うんうん、なんかその、あ、ガンダムの目に点が入ってない、みたいな。
せやねん。
これはまず一つ、頭身がもう上がった。うんうんだから最初、昔のマジンガー Z とかを見たことなくて、本当にスーパーロボット対戦の、そういうスーパーロボットしか見てこなかったから、新スーパーでリアルのマジンガーを見たときに、なんかこう、ボスボロット気持ち悪いみたいな。
あ、わかる。わかる。あとあれよね。ボルテス5がのっぺりしてるってなる。
のっぺりしてるし。で、まあ、もう一個のポイントは、一応スーパーロボット対戦で初めて、全部のキャラクターにボイスがついた。いわゆるフルボイス。あ、
はいはい、フルボイスでした。ね、
だフルボイス、ゆえにロードが長いんだけど、
あ、
まあ、だから、まあ、その2つが特徴で良かったんだけど、まあ、変な特徴もいっぱいあって、うん、まずこの頃ですね、戦闘をオフにするっていうことができなくて、
あ、オンオフがなかったのよね。
あの、敵のターンでその雑魚敵が攻撃してきてそれを避けてみたいな、そういったやり取りを、うん、あの長いロード時間とフルボイスでずっとやらされる。
いや、当時はそうだよ。 F もそうだったし、
そうカットができない戦闘が、うん、あと、なんか、過去のシリーズと比べても、なんか今でも、なんかその参戦作品がなんでこんな中途半端マニアックなのばっかなんだっていうのも当時にな
る。おいおいおいおい、レイズナーのことを言うなよ。めちゃくちゃ名作だぞ。
何も言ってねえのに分かってるってことは実感あるんじゃん。
まあ、レイズナーとボルテスとガイキングでこう話が進んでいく
と。そうやねラインナップがな、そうやね。
しかも初めてガンダムが、あの、逆襲の者しかいない。
へ
ぇー。今、ゼータとかダブルゼータとかそういうのが全部いなくて。あと、一応 V ガンダムが出てくるっていう。その2タイトル。あと、隠しで、あの、ガンダムウィンが出てくるんだけど、当時、アニメが終了した直後だったから、あの、隠しキャラ的に、ほんとなんか、おまけみたいな感じで、ウィングとトルギスだけちょっと出てくるみたいな。
そうでしたね。
あともう一個だけ変だったのが、あの、シナリオが結構今だとすごい、めちゃくちゃなシナリオで、
うん、
あの、東方腐敗が宇宙人っていう設定にされたり。
あったあやったわ。
あとその、最後のボスが、これも今では変な話なんだけど、最後のボスはデビルガンダムなんだけど、うん、G ガンダムのキャラなんだけど、乗ってるのはレイズナーのボスセロっていう方がボスで出てくるっていうのもめちゃくちゃ
そうやねんな。当時はね、ウィンキーソフトが作ってたんですけど、
そう、これね、確かラストだったと思う。
で、ウィンキーってやっぱりそういうこう結構独特なね、あの
これま
で やるし、まあ、当時のプロデューサー、
P ね、はい、
がやっぱプロデューサーもそのまあ、そういうのオッケーってね、やってましたから、だからまあ、ごちゃ混ぜでゴステロがデビルガンダムに乗ってる
な。
今考えたらすごいな。でもシャピロとかじゃないだけ良かったですけどね。結局 F とかもラスボス、シャピロとかね、ああいう感じでしたからね。あと、シロッコがオリジナルロボットに乗ってたりとかしましたけど。いやー、ちょっとこれだけで一本取れちゃうから。
危ない危ない。
ダメダメ。
まあ、ちょっと変わっ った今でもちょっとなんかそのシリーズものとはまた別、これだけで完結してるちょっと変わったスパロボってことで、
はい、
出てましたっていう、う
ん
う
ん、はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあおけいさん、はい、
初めて買った
ソフト、
ソフトはね、遊戯王っていうあの漫画があるんですけど、
お、
それのゲーム化された作品で、遊戯王モンスターカプセルブリード&バトルです。
え、これって一番最初のやつでしたっけ？
あ、そうです。あの遊戯王っていろいろゲーム化されてて、
うん、
だいたいね、あのみんながイメージするのはやっぱりカードゲームの、
はいはいはい、遊戯
王カードゲームのあのでゲーム化されたものっていうのをイメージするんですけど、うん、実は遊戯王の中で一番最初にコンシューマーゲームとして移植されたのはこの、まあ、いわゆるカプモンゲームだったんですよ、
うん、これでもね、確かめちゃくちゃ売れたんですよね。
そう、なんか、まあ、正直当初まだゲーム慣れづらすらもしてなかったので、まあ、表面的にストーリーだけなぞってって、
うん、
であんまりやり込みっていうところまではしっかりやれてなかったんだけど、
うんうん、
そもそもこのゲーム自体がなんていうの、遊戯王ってそのゲームだけじゃなくて漫画の方でもちゃんとカプモンっていう部分をしっかり取り上げたのがゲーム化されてるので、うん、もうなんていうの、そのゲームの中で漫画を追体験するようなことができたこと自体が当時中学生だった私にはめちゃくちゃ新鮮だったわけですよ。
はいはいはいはい。
で、ブリード&バトルなんで、あの、育てる部分っていうのがゲームのシステムとして入ってて。
そういうのが流行り出した時ね。
そう。で、ここがめちゃくちゃやり込み要素が実はあるのよ。がその卵っていうところから生まれてくるんだけど、その卵もノーマル卵とレア卵みたいなのがあって、その確率が何パーで突然変異が生まれてみたいな、めちゃめちゃね、今でも遊べるようなしっかりとした作り込みがされてい
て、あ、よくできてたよな当時でも。
で、うん、バトルになってくると、とりあえずその育てたキャラクターを使えるんだけど、ラストボスで出てくるゾークだったかな、ゾークってキャラクターに使えるカタストロフって技が強すぎて、そいつだけで全部終わってしまうっていうバランスだったんだけど、やばい
ね、スレイヤーズみたいだね、
うん、そう、ド
ラゴンスレイヤー強すぎるんだよね
そう、まあ、それだけで終わっちゃうっていう残念なところはありつつも、でもしっかりやり込めたっていうのがすごい記憶に残ってますね、
うん、わー、当時だって私の友人も結構こうやってましたよ、これ。
うん。これ名作だと思います。
そう、遊戯王が、まだその最初はね、いろんなアナログゲームを遊ぶ漫画だった時から始まって、で、そのカードゲームだってなった時と、うん、確かそのプレイステのゲームが出た時って、そんな離れてなくて、
そうです、そうです。
で、遊戯王ってこんだけその、なんていうんですか、いろんな幅があるんだ、みたいなのを見せつけたのがやっぱそこなんですよね。
う
ん、
そうですね。
だからそのゲームから入った遊戯王ファンとかも結構当時いて、
うんうんうんうん、
すごいなぁ。で、今でもね、遊戯王続いてるって考えると、
確かに。
で、ね、大事な一本。
あの、カードやり始める前の遊戯王は結構あの、罰ゲームっていう部分がめちゃめちゃエグかったりとかね。
そうね。当時のね。
屋上からこう、片手だけ掴んで、助けてくれって言ってるの罰ゲームって言って落としたりとかさ。
いやいや、もうめちゃくちゃ
死ぬね、これっていう。
画廊伝説の最後ぐらいかわいそうですよ。落ちてったーっていう。
相手を廃人にするまでやめないっていう容赦ない感じだね。
ちょっと海外の思考が入ってますけど。まあそんな、はい、皆さんの初めてのゲームっていうのは分かりました。まあ、やっぱ本体を買うからにはっていうのでね、ーハードル上がって買うものですから、やっぱそれぞれの特色がありますね。うん、はい、じゃあですよ。まあ後半に入りますけど、皆さんの思い出深いソフト。っていうの、うん、これね、もう私もさっきのおけいさんじゃないですけど、もうどれを喋ろうか、めちゃくちゃ悩みましたけど、
ね、難しいですね、これ。
あえての一本ですから、ちょっとこれは皆さん、うん、挙手で自分から行きたいっていう人は。
じゃあ行きましょうか。
おけいさんからじゃあ行きますか。
はい。まあ、初っ端なんですけど、はい、実は、悪い方のちょっと印象が強いゲームをちょっとじゃあ。
悪い方？何悪い方？
ちょっとね、あの、今までいいゲームの話ばっかりしてたから、
はは、
悪いゲームの話もしましょう。
ほう、クソゲーってこと？
そういうことです。
クソゲーって言っちゃったよ。
残念ながらね、私はちょっと残念な思いをしたゲームがあったので、それがとても印象深かったので、ちょっとお話ししようかなと思って。
はい。
ゲームのタイトルは、
うん、
ハイパーオリンピック in 長野です。
うん、ちょっと待って、ハイパーオリンピック。
めっちゃ有名じゃない？
ハイパーオリンピックは有名ですよ。はい、イン長野。
イン長野で、確かにハイパーオリンピックって、インアトランタがまず最初に出てるんですよ。
そうね、そうね。
アトランタオリンピックがベースになってて。
うん、
で、その後に、ハイパーオリンピックイン長野っていう、日本のあの、冬季長野オリンピック。
そうだわ、そういう時代だ。
テーマにした、スポーツゲームとして出てきたのがあったんですよ。
うん、
で、まあ、確かに有名なゲームだと思うんですけど、あの、やったことある人がね、どれだけ覚えてるかわかんないんですけど、皆さん冷静になって考えてみたら、
うん、
あのゲーム、 8割方連打しかしてないはずなんですよ。
オリンピックですからね。8割じゃなくて10割だと思います。
10割そうそう。確かね、アトランタの方も、はほぼ10割で、ハイパーオリンピックインナガノはタイミングプラス連打みたいな感じだった。
ああ、一応ね、一応そういうのもあったよね。
ちょっとだけためがいるとか、なんか連打しながら十字キー押すとか、そういうのになってるんですけど、
うん、
まあ、これが正直かなり中学校の時の当時の私には、悪いイメージが残っていて、あの、仲良かったね。当時、一番親友だったヒロシ君がいたんですけど。
ヒロタンね。うん、ヒロタン。
そう、ヒロタンと一緒にこのゲームを遊んだんですよ。
ほう。
で、まあ、連打ゲーなんで、もう、うん、コントローラー壊れるぐらいやるじゃないですか。
やるね。
そう、そしたら、当時、まあ、その仲良かったヒロシ君はめちゃくちゃ負けず嫌いだったので、おいと。このゲームを貸してくれと。で、来週、もう一回勝負しろと。
ずるくない？いや、
そう、そう、だから負けたのがめちゃくちゃ悔しかった。
帰えよ帰えよ、それは。
いや、でもなんか、一応、まあ、当時ね、そんな我々お互いに金がないですから、
うんうん、
自由にできるお金が少ないわけですから、
確かに、ね。借
りて、じゃあいいよと。僕もなんか当時別に、じゃあやってみたらええやんけ、と。お互い煽り合ってね、
うん、
じゃあ一週間貸してやるって言って、で、翌週になって、学校に来たひろしくんは、腕に包帯巻いてたんですよ。
どうした？
腱鞘炎。腱鞘炎になってたんですよ。
めちゃくちゃおもろいやん、それ。
小学校、そんな小
中学校。そう。だから、連打しすぎて、腱鞘炎になってて、不先輩ってなって。
いや、不先輩じゃねえだろ。かわいそうやん。
そう。で、まあでもそのゲームたちが腱鞘炎になるぐらい連打がいるのも確かにあるんだけど、
うん、
もう一個、クソゲー要素があって、
うん、
難易度がめちゃくちゃ高いんですよ。
はあ、はあは
あ
は
あ。なんかね、その、ゲームのキャンペーンモードみたいな感じで、いろんな種目をクリアしていきながら、特定の点数を超えたら次の種目へ、みたいな感じになるんですけど、
はいはいはい
はい、このハードルがむちゃくちゃ高くって、
うん、
普通にやってたらクリアできなくなるんですよ。で、どれぐらいの難易度かというと、コンピューターと一緒に競い合いながら各種目やっていくんですけど、
うん、
コンピューターもクリアできないんですよ。
コンピューターもクリアできないんだったら、無理だろ。
だから普通にゲームオーバーがいきなり発生したりするようになってて。
レベルデザインむちゃくちゃやんけ。
いや、で、なんかその、例えば、スキーのジャンプしてて、
うん、
ジャンプ中になんかいろんなトリックするタイプの、
はいはいはい、
スキージャンプの、種目なんかやったら、ジャンプするとこをまずタイミング合わせて、ブワッと高く飛べました。
はい。
その後空中で静止している間に、コマンド、丸三角下、R1 みたいな、コマンドを打つと、コマンドが完成して、それが早く打てたらちゃんと着地もできる、みたいな種目があって、
はいはいはい、
まあ、人間がやったら、シュバって飛んだ後、ピコンピコンピコンピコンピコンぐらいで入力できて着地。
はいはいはい。
なんですけど、コンピューターは、ズバッ、パパパパパパパンって入っててゴールするんですよ。けど、このコンピューターがクリアできてない扱いなんですよ。
いや、もう、じゃあ、じゃあ、
そう、難易度が。
オリンピックじゃないよ、それは。
人間の限界を超えてくるので、これは絶対無理やっていうので、クソゲーでした。
あ、でもね、これね、当時確か、ソニーって品質管理部っていうのがあって、うん、今もあるのかな、うん、で、デバッグというか、バグチェックみたいなのは最終的に品質管理がやってくれるんですけど。
ああ、なるほど。
当然、レベルデザインとかゲームデザインの部分は、やっぱりその開発に任せてるわけですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、インナガノってことは多分、その、もう抱き合わせなんですよね、その、オリンピック。
企画ありきですね。
リアルなオリンピックに対して。だから発売が遅れると、うん、売り上げがもう激減するから、
うんうん、
多分無理やり合わせてきた結果。
もう意地でもね。
そう、全くレベルデザインが整ってない。いいものになったんじゃない？
なるほど、
ね。なんかね、友達ん家で昔ちょろっとやったけど、ほんと今でも恐ろしいのは、コントローラーの丸と四角ボタンを連打しながら、方向キーで調節するみたいなのがあって。
いや、無理だろ無理だろ
何がパーティーゲームなんだろうみたいな。
スピードスケートの、レディー。ゴーって言った瞬間、丸と四角をババババババババって交互に押しながら、で、
もう
片方の左手で十字キーも動かして、
そう
ちゃんと場所、コースを取って、みたいなことをする。
そう。だって丸と四角ってちょっとなんかこう、どの指を使おうみたいなとか
独特の持ち方をしなきゃいけない。
わかるわ。でもそれね、私別のゲームですけど、桂正和先生のラブ&デストロイっていうね、プレイステーションのゲームでね、全くそれと同じことありました。めっちゃ、くちゃロボットアクションゲームなのに、めっちゃヒロインに話しかけなくちゃいけなくて、ロボット操縦しながら。全ボタン押しながら、ロボットで戦うっていう。いや、やっぱね、そういうの平気でありましたよね、当時。
おも
ろ、
ね。
今だったら絶対考えられないけど。
そうね。めちゃくちゃインターネットで叩かれまくるでしょうね、今だったら。
いや、すごいね。いや、いいソフトのチョイスですね。グッ、は
い、印象深いゲームでございました。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、今の話の流れで私言っていいですか？
どうぞ。
はい、 私、思い出深いゲーム、しかもですね、手元にも用意してあります。
なんであんの？
完全にポッドキャストなんで、載ってないですけど、音声しか。でも、映像だけでも楽しんでください。こちら、ででん。海原かわせ、旬。
めっちゃパッケージ綺麗。
そうでしょ？今、これ、ズームでね、画像越しでわかると思いますけど、傷一つないでしょ、ソフトに。で、知ってますよね、当然、海原かわせは。
うん。
名前だけなんだな。
言ったこともあります。
あら。あらあらあらあら。あ、そうですね。まあ、金井さんは特にそうでしょうけど、これって、ワンドローのキサラギさんに若干ゆえんがあるというか、ワンドローのキサラギさんの、お世話になってる会社さんが、そもそもこのゲームのキャラクターデザインされてた方かな。近藤さんっていう方なんですけれども、これはですね、当時私、プレイステーションザベストっていうのが出だした時に、要は廉価版のシリーズなんですよね。5800円で売ってたソフトを半年とか1年経って2800円で売るっていう新しいこう軸みたいなのができたのがプレイステーションザベストなんですけど、私がトゥームレイダーを買いに行ったんですよ。
なるほど。
で、トゥームレイダーを買いに行って、で、2800円のトゥームレイダーを買った時に、横見たら、新作で、海原かわせ旬のパッケージが置いてあったんですよ。で、私全く、何これっていうのを、その時初めて知って、で、パッケージの絵だけで買っちゃったのが初めて。
おジャケ買い。
ジャケ買い、初のジャケ買い。
はいはいはい。
今だとあれですけど、コピックで塗った女の子のキャラクターが一人だけ、バック白のところにでかく書いてあるんですけど、ギャル系なのかな、でもギャルゲーっぽいタッチじゃないなみたいなんで、すごい気になってつい買ってしまったんですね、うんうん、で帰って遊んだらもうトゥームレイダーそっちのけアクションゲームです。アクションゲーム。これもともとはスーパーファミコンで出た海原かわせっていう伝説のゲームがあるんですけど、うん、それのまあ続編でほぼドットのゲームなんですよ。ドットとか、イラストを無理やりドットに落としたもので、そこを3D の背景の上をドットキャラクターが歩いて、でルアーを投げて壁に引っ掛けてジャンプしてクリアしていくみたいな、これが画期的で、そのプログラムが秀逸で、そのルアーがゴム製になってて伸び縮みするんですよ。下を押すと縮む、上を押すと伸びるっていうシステムで、女の子がマリオのようにそのルアーを使いながらクリアしていくんですけど、そのルアーの伸び縮みを利用して振り子にしてすんごいジャンプしたりとか、スピード上げてビュンビュンってそのトゲがあるところをクリアしたりみたいな、そういったゲームで、なかなか今やってもすごい遊び応えがあるんですが、うんうん、これがなんでおけいさんの次に言いたかったかって言ったら、うん、あまりにも難しすぎてクリアできてないんです
よ。何やって
確かね、難しかった記憶がある。
これね、分岐していくんですよ。ゴールが2つとか3つとかあるんですよ。一つのこのステップ内というか、この一つの面の中に。
ステージの中に。
で、それを、簡単な方をどんどんクリアしていくと簡単なまま終わるんですよ。
ああ、なるほど。
ところが、どんどんとこう難しい方に行くと、難しい方のエンディングにこう分岐していくんですけど、むずすぎて私4ヶ月か5ヶ月毎日やったんですけど、結局ね、未だにできてないです。
ああ、一番難しいやつは。
で、そしたら、テックプレイステーションっていう、アスキーが出してる、プレイステーションのディスクが入った雑誌が当時あったんですけど、テックプレイステーションに海原かわせの、あの難しい面をなんとかクリアしたディスクみたいなのがついてて、その動画とかが入ってるんですよ。それ見て、おーって、こんなん、みたいな。
うますぎーって。
すげーってなったんですけど、それがね、これすごい人気シリーズだから、DS とプレイステーションポータブルでも出たんですよ。で、まあ一定のマニア層が買ったんですけど、で、私も買ってね。
うん、
で、やって、で、また同じところでできなくって、ハーとアー投げたわ。無理やんけ、やっぱり。
優しくなってなかったのね。
何にも変わってないし、大人になってもできねえし、なんじゃこりゃと思って。いや、でもめちゃくちゃやったな、これ。
で、なんか。じゃあ、周りの人とかでも全然クリア最後までできてる人はいなかった。
あ、だから、みんな、そう、おけいさんが言うように、みんな知らないんですよ。海原かわせ、何それみたいな。
うんうんうん、
だから、みんな呼んで、アクションゲーム得意って言ってるやつ。
はいはいはい。
タイムクライシスをノーダメでクリアするようなやつとかを、呼んで、はいはい、家に呼んで、で、みんなでやるんですけど、もう誰も、誰も難しい方はクリアできなくて、
あ、
最後までみんなで頭抱えたもんな。
なるほど。
はい、めっちゃ好きな海原かわせ旬ですね。未だに出てますからね、これね、人気で。
え、移植さ、同じのが移植され続けてるってこ
と？移植されたのもあるし、まあ、リメイクとか、続編みたいなで同じシステム使ってとかあるんですけど、やっぱ旬が一番かな、私遊んだ中では。っていう、スーパーやり込んだゲームでした。
はい。
はい、じゃあ続いて、じゃあ、カブラギ P さんいきますか。
いきますか。
はい。
悩んだんですけど、これね、やったのは結構遅くて、
うん、
実はプレイステーション2がもう出てた頃に、プレイステーション1のソフトでずっと遊んでたんで、
なんだろう。
出た時期も遅かったというか、なんかね、全然 CM もしてなかったタイトルなんで、広がるのが遅くて、
うん、
もっと早くに知っておけばよかったってなったんだけど、
うん、
こちら、まあ、逆さま
だっていうけど、ちょうど出てる。お、なんだこれ。
ガンパレードマーチです。
あー、ガンパレードマーチかー。
なるほど、
あれってもうプレステ2出てたっけ？
あの、いや、結構ね、プレイステーションの終盤に出てって、
確かに。
なんだけど、なんか、これ全然広告してなかったから、
はいはいはい、
気づいたら出てたみたいなタイトルで。
あれ、出したのってどこでしたっけ？
アルファシステム。
懐かしいアルファシステム。
はいはい。
うん、で、だから、とにかく、一応箱庭ゲームって言ったらいいのかな。まあ、これもシミュレーションみたいなんだけど、うんうん、エセオープンワールドの走りみたいな。
うん、はいはい。
その1日の時間が決まってて、
うんうんうん、
ポリゴン空間のいろんな場所っていうのを、プレイヤーでキャラクターを動かし移動して、学校で勉強したり、友達と話したりして、好感度みたいなの上げたり、訓練したりっていうパートと、まあ、いわゆる敵と戦うパートっていうのは分かれてますよ。で、ちょっとなんか ディストピアっていうか、まあ、いわゆる末期戦みたいなテーマで、まあ、架空の、現代で、まあ、いわゆるモンスター、怪獣みたいなのが、日本に攻めてきてるから、防衛戦をするってことで、負けてるから学生も戦えやって言って、主人公たちは授業をしつつ、ロボット兵器、自分たちの乗る兵器の整備とかもしながら、学校生活と戦争を両方こなしていくっていう、その、ジュブナイル感と、その中二心をくすぐる感が半端なくて。もうかなり刺さりに刺さっちゃって。
わかる
わかる。
と、特徴として、まあ、このゲーム何周もできるんだけど、当時俺はまだ知らなかったの、いわゆるメタ視点っていうのを結構露骨に取り入れてるゲームで、一回ゲームをクリアする分には普通に遊べるんだけど、一回クリアして、もう一回始めると、いつもその学校を案内してくれる先生とかが、突然2周目になると、お前何周目だみたいなこと聞いてくる演出があって、で、まあ、実は、まあ、その、すごいファンタジーな話だけど、まあ、このガンパレードマーチの世界は何回もループを繰り返してて、別の世界の人間にガンパレードマーチっていうタイトルのゲームを遊んでもらって、そのゲームのふりして実はそれは他の世界に介入できるシステムだから、このゲームをクリアするループの謎を解き明かすことは、自分の知らない他の世界を救うことになるんだ、みたいな。
めちゃくちゃいいですね。
そういうの
を
すごいいじってきて、
うん、
なんだこれってなって、当時もドロハマりして、
うんうんうん、
ただ、まあその広告打ってないとかって、あんまり当時もなんだろう、いわゆるファミ通みたいな雑誌とかでもあんまりこれ特集してくれなくて、唯一、電撃プレイステーションだけが、
あ、そうだったわ。
このゲームを妙に推していて、
電プレってね、確かキャラゲー結構プッシュしてたんですよね。
そう。で、これキャラゲーなんで、うん、まあ、いわゆる、東京マチン学園とか、
うんうん、
とか好きな人とかもそのまま流れてきて、
懐かしい。
普通に本屋では買えなくて、その、電撃プレイステーションについている応募ハガキかなんかを使わないと買えない雑誌で、このね、電撃ガンパレードマーチっていうね。
言ってるあ、それめちゃくちゃ欲しかったやつじゃんけ。
出てた。あるような気がするけどな
ぁ。電撃
プレイステーションと同じ想定をしてるけど、まあ、いわゆる攻略本と設定資料が一緒になっているっていう。
はぁ、
あったわ。
そんなのもう出てたぐらい。
激推しだったんだよ、電プレとしても。
で、このゲームはとにかく自由度高くて、
うん、
その特定の期間を過ごせばゲームがクリアできるんで、いわゆる敵を倒して戦争に勝ってもいいし、別に戦争をしないで学園生活だけしてもとか、何でもできちゃう。
うんうんうん。
だけど、なんか普通ゲームって敵を倒して、なんぼというか、で、褒められる。
はいはいはい。
ってはずなのに、うん、このゲームって変にリアルな学生生活もあるから、主人公がどんどん戦争で敵を倒していくと、最初は仲良かった友達とかが、なんか引き始めちゃうの、
うんうんうん、
今こうやってお前と笑顔で話してるけど、ついこの間まで何百も敵倒してきたんだよって思うと、お前を見てるとゾッとするぜみたいなことを言われたりする。
ちょっとあれですよね、最終兵器彼女の系譜を感じますよね、
うんうん。でも自由度高いから、そういうのに俺は腹が立って、 すごい変わったやり方なんだけど、このゲームって、うん、その自分のポジションとかも変えれて、まあ、いわゆるパイロットをしてもいいし、うん、指揮車両を使って後方で支援してもいいし、一切戦闘に出ないで自分は整備兵になって戦いに行く人たちの整備を完璧にしますとか何でもできちゃうから、
うん、
お前がそんなに敵を倒してどんどん勲章を獲得していくの怖って言ってる、やつとかをひたすらパイロットとして強化して鍛えて、そいつが、その、一応、絢爛舞踏賞っていうね、ゲーム中、なんか1000体ぐらい敵を倒すともらえるすごい賞状があるんだけど、それをコンピューターたちに取らせるっていう。
やり込んでる。
やり込んでる。
何役やな。
自分自身は一切戦わずに、
コンピューターに。やんでんなやんでるわ
ぁ。このゲーム自体がね、そう、結構やんでるから、その、いわゆるその、ときめも的な恋愛要素もあるんだけど、うんうん、二股とかをかけ、うん、一部、ね、特定のキャラがね、これも有名な話なんだけどね、刺されて死ぬんですよ、プレイヤーが。
あったね。
変に二股をかけて、それがバレると、うん、イベントが発生して刺されて死んじゃうから、
はい、
主人公もいろいろやっていくと、そのうちなんか特殊能力で、味方が今どこのエリアにいるかわかるみたいな、能力を得るんで、常にその授業が終わった後とかに、テレパスって能力使って、あの子、今公園にいるなら、よし、公園には寄らないようにしようみたいな。一度二股をしてしまったら、こう、絶対に会ってはならないみたいな。謎のゲームが学校内で始まるみたいな。
いや、なんかでも、それをしてるカブラギ P が何年後かに目隠しサブマリン食らってるのかな。めちゃくちゃおもろいなぁ。君の将来をちょっと。
あ、でもね、ちょっとね、このゲームでいろいろ精神に影響は受けたかもしれない。
あ、でもそうかも。
なんでその、軍の、うん、軍のその、実は悪いことしてるんじゃないかみたいなのが気になるって女の子がいて、その独自に調査をするんだけど、
うん、
それを止めてもいいし、協力もできると。
すげえ自由
度。その女の子が、私あれについて探ってみようと思うのって、止めてもいいんだけど、そう止めずにほっぽっとくと、ある日急になんか朝のミーティングの時に先生にその子が交通事故で死にましたとかって
言
われて、なんか間接的にえこれ俺のせいなのみたいな。
ちょっとあれですよね、うん、PC ゲームばりの結構思い切ったシナ
リオなんですよね。そうね、内容は重いね。
だし、
ね、
やっぱり当時ってブギーポップは笑わないとか、うん、ああいうちょっとダークファンタジーみたいなんとか SF が流行ってたんで、
うん、
多分そういうのが少年たちにこう刺さる時代だったんですよね。
そうね、
エヴァもね劇場版が終わったぐらい
だったし、ちょっと、まあ、世界系というか、
うん、週末系みたいなのは、うん、
あと、アンチヒーロー的な部分の方が、社に構えた中二心には刺さる
んですよ、ね。そう。いやー、確かにな、これだって、うちの学校でもみんなやってたもん。
やった。
私、ただ、その時、トゥーハートにハマってたんで、全く、ホワホワしながら、恋愛ゲームやってました。
ちょっとね、こっちの恋愛ゲームは人の生き死には関わる恋愛ゲーム。
本当ね、ちょっと、スクールデイズバリの怖さを感じるなぁ。
なんか多分ね。
カギピーを形成している感じするわ、それ。
当時、メモリーカードって、セーブデータが、まあ、記録できるんだけど、
うん、15ブロックね、15ブロックね。
なんかゲームによっては、1個セーブするのに何ブロックも使ったりするから、
ありましたね。
これ今でもね、プレイステーションのメモリーカード、なんか10枚ぐらい持ってるんだけど、ね、そのうち6、7枚はね、全部ガンパレードマッチの。
わかる。なるなる。あれ、めちゃくちゃ食らうんだよ、ブロック。わかる。
何々用とかで用意しちゃうから。
なるなる。置いときたいんだよね。
うんうん、
でも、ただじゃねえんだよな、メモリーカード。1500円すん。1500円もすん。これ、下手したら2枚買うと、プレイステーションザベスト1枚買えちゃうんだよな。
ゲームによって、なんか、15ブロック中、なんか、セーブデータ1しか使わない親切なのもあれば、
うんうんうん、
なんか、8ブロックとか使うのとかって、
なんだろう、この差は。ポコって並んでんだよね。
あれ、私だとあれですよ、エヴァンゲリオンの鋼鉄のガールフレンド、プレイステーション版が9ブロック使うんで地獄でしたよ。
しかもあれ別に。
どこに使ってんのそれっていう。
そう、なんかね、あれ、公式じゃないメモリーカードとかね、あったりね。
あったね。あった。
容量が多いやつとかあった。
そう、なんかスイッチを切り替えて A 面 B 面で使えますみたいな変なメモリーカードとか。
あったけど、私はなんかそういうの邪道だと思って一回も買わなかったな。
いや、俺もね、買わなかった。なんか、怖いから消えたら違う、う
ん。ああ、確かに。でもなんか俺すげえスケルトンのやつばっかり買ってたな。
わかる。流行ったもん。ゲームボーイとかも全部スケルトン流行ったもんな。
そうね。かっこいいと思ってたもんな。
わかるわ。
黒とかオレンジとか青とか俺めっちゃ買ったわ。
いやでもね、私はね、絶対ね、ノーマル買うんですよ。なんでかって、電撃プレイステーションのシールが一番映えるのはね。
なるほど。
シールのため。わかる。ちょっと長引いてるな、これ。
まあ、そんな感じで、はい。頑張りましでした。
いやー、いいですね。はい。じゃあ、ちょっとオチはね、最後、大取りですけど、金井さんの思い出深い一本。
いや、めちゃくちゃメモを取ってんですけど、全部言いたいけど、全部言いたいけど、まあ、じゃあ、ちょっとここはオチっぽいやつを選んでおいて。
なんだろう。
三神楽少女探偵団。
うわー、持ってたー持ってたよ、三神楽少女探偵団。
これもなかなかなタイトルっすよ。
ちなみにこれ、続三神楽少女探偵団でもちゃんと出てますからね。
懐かしい。日本、前編後編でね、2回出てるんですよね。
で、これなんか、すごいギャルゲーっぽいタイトルですし、まあ、ギャルゲーである側面は否定しないんですけど、
はい、
割とバチバチの推理物で、すんごいよくできてるんですよ。
これあれですよね、今だと、逆転裁判にちょっとね、流れを感じますけど、ガチガチでしたよね。
で、逆転裁判なんですけど、
うん、
裁判パートがあるわけじゃなくて、ちゃんと推理なんですよ。
うんうんうんうん。
で、その推理の仕組みが、各所にいる、その、事件関係者に話を聞きに行って、で、なんかおかしなことこいつ言ってんなっていうところで、ピストルを撃たなきゃいけないんですよ。
そうそうそうそう。
推理トリガーっていう。う
んうんうん、は
い。
トリガー。
で、このピストルが有限で、
うん、
罠情報とかもあるんですよ。ぽいけど、ね、すごいそれっぽいんだけど、20ポイント必要のうちの2ポイントしか溜まりませんみたいな。
はいはいはい。
で、なんか推理トリガーのここの部分のトリガーを撃ってからまたここに来ると、この人がまたちょっと別のことを言うようになっていて、それでトリガーで撃つと5点みたいな。
ああ、
覚えたな。
担当した推理物になっていて、
うん、
話がめちゃくちゃ面白いんですよ。
はいはいはい。
いや、だからもうこれめっちゃやりましたし、
うん、
僕も超楽しんでやりましたし、
うん、
いや、懐かしい。
え、クリアしました？
しましたよ、もちろん。
すごい。
確か、スレレトリガーって使い切ったらもうゲームオーバーじゃなかったでしたっけ？
ゲームオーバーですよ、もちろん。
ですよね。なんかめっちゃシビアだった記憶ありますね。
はい。私、クリアできんかったんですよ、それ。
20ポイント中19ポイント埋まったけど、残りで乱射して終わりみたいな、いっぱい
あるわー。これだって、まあ私、その時、中学生か高校生でしたけど、まあそれもう新作で買って、で、やっぱ、ちょっと生きってるから、推理はいはいはい。金田一少年の事件簿は毎週見てますよっていう、このおごり高ぶりで、やったらガチガチの推理で、で、アニメーションがついてるんですよね。三神楽少女探偵団って途中とかで。で、それ見たさでめっちゃ頑張るんですけど、何回やってもゲームオーバーするから、姉貴に頼る羽目になって、人生で数少ない姉貴にクリアしてもらいましたから。いや、ほんと、ダブルキャストと三神楽少女探偵団は、本当に。
このゲームはね、多分大体の人がオリジナルチャート書いて進めるんですよね。
ああ、そっか、それやればよかったのか。
そう、なんかね、ここはね、何ポイント入ったみたいなのを書いといて、一回リセットしてもう一回やみたいなのをめっちゃやってましたね。
確かに
メモ。周りも言ったんだけど、このゲームって世界観がその大正、昭和みたいなちょっと昔の日本を設定してたから、
そうそうそう。
なんか割と、なんかね、桜大戦の延長で買って全然違うみたいな。
聞く聞く
騙された。
はい、私です。そうです。ちょっとスケベな心ありました。
全然違う。
やっぱり、三神楽少女って言ってますけど、主人公は確か、ときメモと同じような、なんか、目が隠れてる。
探偵さんですね。
そうそうそう、探偵さんで、で、女の子が3人いて、なんか秘書みたいなんで一緒についてって、で、一緒に解決するみたいな話ですよね。
なんですけど、まあ、例によって、探偵はすぐに、私はちょっとやることがあるからとか言って、ヒュッて消えて、
はいはいはい、
その3人で頑張っていろいろ解決。解決するんですけど、まあ当然そういう世界観なんで危ない目にあったりとかいろいろあって、で最後に探偵さんを呼んできてなんとかするみたいな感じでしたね。
クリアできたの羨ましい。
当時としてはすごい高解像度ななんかハイディフィニッションって感じのグラフィックで、あ、
そうそうそうそうそう、
すごいヌルヌル動いて綺麗なんですよね。
気合入ってましたよね。プレステ1でここまで避けるんだって、うん、まあそのせいで続っていうまあね続編のもう一本買わなきゃいけなくなるんですけど、
CD8 枚分ぐらいやるわけですからね。
そうですね。懐かしいな、うん、あれでもこれなんか後々なんかエロゲーになりませんでしたっけ？
その話を出してしまいますか。
あれやっぱそうですよね。
ちょっと変わったルートですよね。
もうこれ完全にエロゲーになっていて。
あ、そうなんや。
はい。
ショックだったな。
多分声優さんとか多分中で入れ替えられていて、まあ、はいはい、そういうお仕事をなさってる方に変わってるはずなんですけど、
あ、
有名、某有名エロゲ会社から、ちゃんとした完結編っていうのが出たんですよ。
話続いてたんだ、あれ。
ちゃんと話も続いてるし、うん、その後の姿がちゃんと描かれてるんですけど、まあこれ、大正時代の少女探偵ものということで、うん、もうそもそもその気があったんですよね。
あー、なるほど、ね。
どっちかというと、猟奇事件とか、大正ロマンじゃないですけど、
うん、
ちょっとエログロみたいなところが元々あったんだけど、カスト
の怪しい雰囲気が、
うんうん、それが、まあ、プレイステーションだったから、うん、ほどほど、少女探偵団ぐらいで落ち着いてましたけど、まあ、エロゲに行ってしまえばね、もう全開でいけちゃうぜ、イエーイみたいな感じで、
18歳以上しかやらなければ大丈夫。
全く同じようなシステムでエロゲになっていて。
え、これ一応念のために聞いておきますけど、聖児かなえはそれエロゲー版やったんですか？
やりました。え、でも気になるでしょ、続きが。
いやー、もうクリアできなかったから諦めたし。
でも出たの結構後でしたけどね。
そうそうそう。だからその時もショックっていうか、エロゲーって結構なんだろうな。慣れてたら全然そうじゃないかもしれないですけど、ちょっとやっぱ、がっかりじゃないけど、なんか好きだったアイドルが、AV だった時ぐらいのなんか、えぇっていう、そんなーって。
だからさ、逆はあるじゃん。なんかもともと、その18人ゲームだったんだけど、プレイステーションの据え置き版になりましたとか
は。フェイドとかそうですね。
だから逆にその18人に旅立っていくっていうのは。
レアケース、レアケース。これはでも確かにね、ゲームとして完成度高かった分、やっぱ感情移入してた人からしたら、まあ、エロゲーやる方だったら、まあ全然流れとしてはあるかもしれないですけど、ちょっとやっぱファンとしては賛否両論だったと思いますけどね。
多分その原作者が本当にやりたかったのは18禁の方だと思うんですよ。
え、本当にそっち？
でもまあ、時代設定、キャラ設定を見る限りではまあそうじゃないかなって思います、
ね。そうなんですね。
ミカグラのシナリオやってる人は、河野ひふみさんって言って、僕が今回紹介しようか非常に迷っていた、クロックタワーとクロックタワー2のシナリオをやってる方ですね。
え、そうなん？
まあ、ミカグラ少女もヒューマンで、
うん、
クロックタワーもヒューマンなので。
あ、そうだわ。確かにそうだった。ヒューマンだ。夏、ヒューマンだったわ。クロックタワーもいいね。クロックタワーもいい。
この河野ひふみさん結構その後、突然敵機とかやったりしたんで、結構不思議な。
敵機もそうか。
だよ。
っていうか、カナイさん、いいとこ押すなぁ。
うん。
イカグラって、絶対知ってる人少ないよ。はい、というわけで、まあ、カナイさんのね、まあ、好きな作品も出ましたが、まあ、まだ若干時間ね、取れ高としても、もう少しいけそうだなと思うので、
うんうん、
おかわりタイムとしましてね、おかわりタイム。
ああ。
はい。これも言いたい、私好きだったとか、これね、やっぱネタとしてもこれ良かったよ、みたいなね、なんか、自由に言っていいですよ。はい。
あ、
みんな手挙げた。バッティング。はい、じゃあ番組終了です。バッティングしたんで。すげえな、みんなめちゃくちゃ言いたい。あ、じゃあ、OK さんどうぞ。
あ、じゃあ、ね、ヒューマンつながりになると思うんですけど。
ヒューマンつながり。
ヒューマンつながりって。
そんなつながりねえよ。
僕がね、好きなゲームとしてあげようかと思ったのが、ザ・コンビニですね。
ああ、いいゲームや。
いいゲームだね。これだから、シムシティとか、ああいう流れで流行ったんですよね。ザ・なんたらが。
ザ・コンビニがね、正直、一人でやった時よりも、友達とやった時の方が面白くって。
え、どんなゲームでしたっけ？私やってないんですよ、実は。
シンプルに、コンビニ経営ゲームなんですよ。
うんうんうん。
で、なんか街の中の、まず最初に、じゃあ、第1号店どこに建てますかって言って、ドコーンって1個建てて、で、どんどん経営が良くなっていくと、その規模の大きさが大きくなっていったり、はい、2号店が出せたりとか。っていうのをやってって、で、例えば2とかだったら、ミッションがあって、なんぼまで売り上げろとか。
2あったの？
ありますよ、あれ。
知らなかった。2あったんだ。あり
ますよ。そう、それが、まあ、どんどん、そのシムシティみたいに、街を大きくしていくっていうのが目的だったりするんですけど、で、このゲームの、でも楽しみ方として僕がやってたのは多分邪道なんですけど、
はあ、
1年間、まず、1人がプレイするんですよ。で、どんどんコンビニをできるだけ綺麗に作っていくわけですよ。中の、その、例えば、棚の位置とか、どんな商品を扱うか、冬はおでんを入れるとか、そういうのを全部自分で制御して、店を大きくしていくんですけど、1年経ったら、次のプレイヤーに交代と。コントローラーを渡すと。まあ、友達と家でやってるときに。で、じゃあ、その次の人何やるかっていうと、今まであったものをできるだけ落とすって遊び方をするんですよ。
落とす？
そう。だから、プレイヤーが、その経営を良くするチーム対悪くするチームに分かれて、一年合体で、めちゃくちゃ育てるのとめちゃくちゃ壊しまくるを同時にやり続けるっていう遊び方をしてたんです
よ。ストイックやなぁ。
そうね、これをやると何が起こるかっていうと、まず、2年目は、配置を、棚の配置を変えて、お客さんが一人しか店に入れないようにするんですよ。棚が奥の方にあって、入り口バーンって閉めてもうて、何も変われへんような状態で作ると。だから、ほぼ売り上げを下げた状態で、できるだけ街の治安とかを下げたり。
わめちゃくちゃいいわ
ぁ。なんかね、シムシティの途中から発生した災害ができるとかあるじゃないですか。
うんうん、
ああいう遊び方っていうのが昔はできなかったんで、人為的にそれを起こして遊ぶみたいなやり方をしてたんですよ。
なんかちょっと話大きいですけど、今ってそういうゲームデザインすると、うん、結構その、なんていうんですかね、あえてそういうゲームデザインをしてるっていう風にコストかけて見せない限り、結構タブーで、
ああ、そうですね。
で、やっぱ、その SNS とかでいろんな評価が前に出ちゃうから、うん、それはバグじゃないかみたいな話になって、できるだけ避けちゃうんですよね、ゲームデザイン側とか開発側が。ってなったら、今、おけいさんが言ったような、棚を置いてお客さんが入れないようにするっていうのは、うん、やっぱプレステの頃って結構自由に、そう、自由にそういうのが遊べたし、開発者も用意してたから、うん、それがね、やっぱね、私、プレイステーションの時代のすごいいいとこだし、好きなとこなんですよね。
そうですね。遊び方がすごいプレイヤー側に任されてる感じですよね、うん。
ちょっとね、やっぱアナログゲームに通ずるところあるなと思って、やっぱプレイヤー次第、うん、プレイヤー次第でどうとでもその解釈もできるし、うん、遊べるっていうのが、すごく好きだったんですよ、当時。
いや、ほんとね、プレイステーション1好きな人って俺、ボードゲーム好きだろうなっていうぐらいには、
あるかも。
中でプレイステーション1ってやっぱり作り手側も、その初めて CD のディスクになって、容量増えて、ポリゴンとか使えてっていうので、
うん、
結構その技術のテストみたいな、探り探りやったとこもあって、だから作り手側もなんか探ってくるし、ユーザーも探ってるし、なんかその、だから結構プレイステーション2とかになってくるともう結構固まってきちゃって。
はいはいはいはい。
だから1は本当にそのなんかめちゃくちゃなゲームもあるし、でもグラフィックがいいとかもあるし、なんかこう、すごいバランス、うん、そう、いわゆるクソゲーと呼ばれるものも含めて。
意欲作的な。
何でもあるって、ね。
そう。意欲作なんですよ。わ、うん、かる。めちゃくちゃいい。いやーちょっといいですね。ちょっとじゃあこの流れでもう、うん、じゃあもう一本だけそのおかわりタイム、もう一本だけ。お、はい、じゃあ、カブラギ P さん、おかわりとしてもう一本、は
い。最後に紹介するのはなんでこれなんだっていうゲームなんですけど、98年に出た、爆走兄弟レッツエンドゴーエターナルウィングスっていうゲーム。
え何それ
俺それ多分持ってた気がする。
持ってんの
多分そもそもまず爆走兄弟レッツエンドゴーっていうのは、いわゆるそのミニ四駆をテーマにしたコロコロコミックで、はいはい、アニメにもなった作品ですと。
そう、今続編が出てお父さんになってるんですよね。
そうなの？
そうですよ。
で、レッツエンドゴーのゲームって、当時ミニ四駆世代としては実はスーパーファミコンで出た、シャイニングスコーピオンっていうゲームを結構やってる人多かったんです。
だったね、はいはい。
シャリスコとか言って。
シャリスコ。
シャリスコ。
シャリスコ。シャリスコやって、みたいな。
うん。
で、ただ、そのエターナルウィングスってプレステで出たやつは、結構ミニ四駆ブームがちょっと落ち着いてくった時期で、
はいはいはい、クラッシュギアにね、打って変わられるっていう。
けどちょっとね、ここまでついてきたファンってね、実はいないんですよ、そんなに。
確かに。
でそんな中で出たゲームなんで、知ってる人は少ないんだけど、
うん、
まあ、キャラゲーとしてはすっごいよくできてて、で、いわゆるこのゲームって、そのアニメでやっていたレッツエンドゴーと、その後にやったレッツエンドゴーアックスっていう、うんうん、マックスのキャラクター、レッツエンドゴーのキャラクターっていうのが、こう全部一堂に会して、そんでなんか、アニメのキャラクターデザインにその書き下ろしがそのバンバン入るし、音声もすごい入ってるし、
うんうん、
すっごいいいゲームだったんだけど、
うん、
ちょっとキャラゲーゆえの変なところがいっぱいあって。
ちょっと待って、これ、ジャンルは何？レースゲー？
その、シャイニングスコーピオンは、なんかミニ四駆のパーツとかを調節して、実際に走るときは、なんかシミュレーションさせるみたいな感じだったのが、うんうんうん、今作はパーツを作った後に、自分で操作できるゲームになったんです
。ラジコンなのよ。
いや、ラジコン。
だから、ミニ四駆だけど、操作できるっていう。
すげえ、意思は伝わるもんだ。
まあ原作基準ですね、ある意味。
確かに。
で、めちゃくちゃキャラもマシンも多いんだけど、いわゆるバッテリー、電池の残量と相談しながら、長飛っていうのを使うと、
うんうん、
まあ、各キャラクターの原作の再現で長編の名前を叫ぶんだけど、
うん、
全キャラ共通でスピードが上がるっていう機能しかついてない。レッツ君とかがそのバスターフェニックスターンとかって言ってもスピードが上がるだけ。
ターンはしない。
あとサンダードリフトでゲスって言って、まあ、スピードが上がるだけ。ちょっとねそういうところは残念なんだけど、一個ただこのゲーム特殊なのが、
うん、
視点を切り替えられてレース中にそのいわゆる TPS みたいな見下ろしの視点もできるんだけど、実はミニ四駆に乗って中から見てる視点みたいなのもできるんですよ。いわゆる FPS 視点みたいな。
はいはいはい。
でこれが当時すごくて、しかもこのゲームなんかレースもコース作れるんですよ。なんだけどその辺なんか入れたもののすげえ作り込みが甘くて、
うん、
コース適当に作ると完走できないコースが平気で出来上がってなんか断崖絶壁作ったらどう考えても飛び越えられないやんみたいになったり。
え、めっちゃ面白そうやん。
視点モードもすごい最初はすげーってなって遊ぶんですけど、実はあの主人公の一人であるセイバーゴー君のですね、うん、ビクトリーマグナムとあの辺の機体がですね、長期使うと知ってる人は知ってるんですけど、マグナムトルネードっていう技を使うんですよ、うん、そう、弾丸のマグナムのように機体をぐるぐる回転させて、うんうん、銃を撃ち込んだ時の回転みたいな感じでこう加速するみたいな。そうしてほしいんですけど、
うん、
弾丸のようにぐるぐる回転するマグナムを自分が操作していて、でそれを FPS 視点にしてるときに使うと、画面がえらい勢いで回転を重ねて
きて、ゆららららら
エロ吐くんじゃねえかっていう。
いや、そらそうやろ。そらジャンピングフラッシュごときで寄ってたカブラギプイ君にしてはもう無理やろ。
だから、そういうとこ考えてないんだな、このゲーム。
すげえな、取ってつけた仕様が後から入ってきた感が半端ねえな。
でもその、本当は絡まなかったキャラクター同士の掛け合いがあったり、
うんうんうん、
なんかアニメーションのキャラクターデザイナーの人の書き下ろし入れたり、あと当時その、CD プレイヤーにこのゲームのディスクを入れると、なんかドラマ CD が始まったり。
あっ、
他のね、ゲームにもちょこちょこあったけど、なんか。
あったわ。そうそうそう。
プレイステーションで再生するもんだから、CD プレイヤーで再生するなよっていうのを伝えるための小芝居みたいな。
あったあった。はいはいはい。あの、プレイステーションってそもそも CD なんですよね。うん、そう、今だとブルーレイとか DVD とかそうですけど、うんうん、当時は CD がそのソフトのになってるんで、普通に CD コンポに入れたら再生できるんですよ。
うん、
で、それを見越した何かが入ってるっていうのは結構あったから、
うんうんうんうん、
それをが楽しみで CD モードでやったり CD コンポに入れたりやったもん。
とりあえずね。
そう、サントラみたいになってるやつとかあったもんね。あと、
そしたらなんか怒られたりするんですよね。うん、これはプレイステーションのゲームだよみたいなのを声優さんが言って、でそれが嬉しいみたいな。
うんうんうん。
そのパターンと、あとはそのゲームの主題歌みたいなのが、
うん、
テレビサイズは聞けるみたいな。
あったわ。
サウザンダームズで浜崎あゆみな
の。そう。サウザンダームズ思い出してた。そうそう、それそれそれ。
そう、浜崎あゆみって最初ゲームの主題歌歌ってたんだよな。
懐けー。
いやー、そう。
泣きそう。
いや、結局みんな泣いちゃうよ、これ。
泣きそう。
あったわ。私あれですよ、あの、ツインビーのパズル玉を買って、CD コンポに入れたら、エンディングテーマ流れて、もう、プレイステーション万歳って言いましたもん。無駄にかけてたもん、テスト勉強しながら。懐かしい。
本当ね、あの頃はその、今みたいにダウンロードがないから、体験版とかブームでね、ゲームについたりしてて、
うん、
なんか意外と本編よりも体験版面白いなとか、
うんうん、
あの、次の作品の体験版とか入ってたりして。
あったわ、それなんだっけな、
ね。エニックスがよくやってた。
エニックスもやったし、スクエアもやってましたけど、あの、うん、トバルナンバーワンに、武蔵伝の体験版入ってたわ。
入ってた。
あとね、今ちょうどあるわ、これ。
お、何それ。
スターオーシャン、
セカンド
ストーリーに、
わ、めっちゃ好きだった。
アストロノーカの体験版
があった。あったあったやべ
えこれ意外と面白い
っていう。鼻水出てきた。
そう、アストロノーカ、はい、それでやった。
それでやったわ。
アストロノーカ面白い。
今思い出したわ。そうだ。それについてたんだ。やったなぁ。でも、そうやね。スターオーシャンセカンドストーリーは、あの、笛吹いたら主人公が変わるバグで、結局最終的にデータ壊れたんよな。
なんでやねん。
うわぁ、ま
あ。とりあえずなんか、ランドゲームは、必ず敵が一撃死するボトル使ったらズンクリできちゃうっていう
ゲーム。そうやね。隠しボスもそれでバチン倒せんねんな。
カブト割りって言って上から飛んできて死ぬゲームやけどな。
な 懐かしい。わー、ちょっとこれ、やばいね。収録終わらないんで、このままだと。
終わろう。締めてこう。
はい、ということで。はい、まあ、いろいろとね、言ってきましたし、いろいろカットした気もしますよ。うん、金井誠司さんが、三神楽少女探偵団で、って話はオールカットしたんで。
まあ、しょうがない。それは。
しょうがないんだ。
否定はしない。
それがそのゲームの歴史ですから、しょうがない。
そうですね。あってあるこの世のものですからね。いやー、ありがとうございます。ということで、まあ、締めますか。
はい。
やっぱそのプレイステーションっていうのは、まあ、この今のゲーム業界、デジタルゲーム界隈っていうものを、創明期としていろいろとね、まあ、支えたものでもあり、まあ、当時のメーカーさんも今、息づくものもあるので、いい時代だったなと今改めて感じましたね。ちょっとまた今度別のメンバーになるかもしれないですけど、またプレイステーションについて語ろうみたいなやりたいなと思いましたよ、今。
いや、ぜひぜひ。だってもうまだね、消化しきれってないでいっぱいあるんでしょうしね、
めちゃくちゃあるよ。
あと人気タイトルあるんだから。
まあ、ちょっと今回はね、みんなにその FF とかドラクエとかそういう。
全くしないっていうね。
そういうのあえてね、ちょっと外そうね、みたいなのを若干打ち合わせで言ったんで、今回のラインナップになりましたけど、まあ、その分熱い話ができたので、いや、本当ありがとうございました。特に金井誠司さんにね、せっかく出ていただいてこんな形になるなんてね。いやー、また出てもらえますか。
もちろんもちろん。
なんかね、気のせいか、声の吐きがなくなってますけど。
いやいやいや、そんなことないですよ。
もう風呂入って寝てください。はい。じゃあ、もういつもの言って終わりますか。いつもね。
大丈夫です。
はい、ありがとうございました。まあ、というわけで、デジタルゲーム万歳ということで、チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ万歳